理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第224回です。お送りいたしますのは吉安と
香織です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
恒例の訂正を少ししたいと思うんですけれども、
訂正のコーナーから入りますね。今回は
入ります。
はい。
クジャクが飛べない話。
クジャクは飛べない話。
クジャク飛べないって言ったんですけど。
はい。
バタバタバタっと木の上まで飛び上がるようなことはできます。
ん？
要は、空を、カラスやスズメや、タカやワシのように、こう、飛び回ることはできないんですけど、鶏のように羽ばたいて、木の上に止まるとか。
飛び上がることはできる。
でも、ま、脚力じゃなくて羽でね、ちゃんとね。
ああ、なるほど、なるほど。一応、バタバタバタっと、ほんのちょっとは浮き上がることはできる。
そう。なので、飛べない鳥の、ま、典型である、ペンギンとかね、ダチョウとかに比べると飛べます。
ペンギンダメ？羽ばたいて飛ばない？
水の中ではまさにこうね、羽ばたいて飛んでるように。
飛んでるがごとく、すいすいと。はい。ああ、なるほど。じゃあ、まあ、日本語で言うと飛ぶ、両方とも飛ぶだけど、いわゆる鳥が飛ぶ、フライ？
フライはしない。羽ばたく。
だけど、ジャンプ。
跳躍はなんて言うんだろうね。
ジャン
プ。うん。っていう感じかなと。
なるほど。イメージとしては、フライではなくジャンプはするけど、日本語になると両方とも飛ぶだから、飛ばないとは言わないってことですね。
っていうのと、飾り羽が発達して飛べなくなってしまいましたっていうのは嘘ですと。
はい、メスは普通に飛ぶんですか？フライするんですか？
メスも同じぐらいだと思います。
あ、じゃあ、あの鳥は、オスもメスも、その、
そんな感じ、そんな感じ。
大空を飛び回ることは放棄したわけですね。
多分。
なるほど。
で、鳥に興味がある方はですね、これ兄弟番組っていうの、姉妹番組っていうの、それとも同じグループでやってる番組っていうのがよくわかんないんですけど、
いとこ番組。
そんない雑貨店というポッドキャスト番組がありまして、
はい。
その第77回でですね、
お、ラッキーセブンセブン。
ハシビロコウに会いに行こうということで、花鳥園、花と鳥の園ですね。
園。
和田さんという店長さんが、行って、楽しんできたよっていうのを喋っております。
アクティブですね。
掛け川ですからね。
かけていったんですかね。
掛け川、新幹線も止まる駅でしょ、知らないですか？
聞いたことはありますよ。
もしかしたら、小玉しか止まらないかもしれないですけど。
小玉と光と望み、あの違いがね、はい、いまいちよくわかんないんですよ。で、一回ちゃんと調べて、ふんふんと納得はしたんだけど、まあ、所詮よく使わない、しょっちゅう使うものではないので、どれが特急で、どれが快速で、どれが各駅。まあ、結局そうですよね、三つって。なんとなくイメージとしては。
イメージとしてはね、小玉が各駅、音はすごく遅いと。で、光はとても速いんで、まあ、特急です。
ほう。
で、のぞみは光とは別次元で伝わるので、もっと速いですね。
別次元で伝わるの、のぞみは。
そうです。のぞみですから。
はぁ、あ。なるほど。あ、いい覚え方か。そっか。高速と音速だと、高速の方が速いけど、のぞみはもっと速いと。
そう。
宇宙の果てまで飛んでいくわけですね。そっか。
上越新幹線とかできた時に、やまびこっていうのもあったんですけどね。
やまびこはどうだったんですか？
やまびこ遅いやつですね。
へぇー。
だからこっちが小玉なので、こっちがやまびこっていうね。
東海道新幹線くらいなんですか？その各駅とか特急とかが分かれてるのって。他もあるの？
いや、そんなことないです。他もあります。
そしたら、そういう、命名の種類っていうのかな？言葉の意味と、停車駅の種類とかって少し関連するようになってるんですかね？こうするようになってる。そうなんだ。
なってますよ。
いや、
東海道新幹線しか使わない人は、 そんなに、こだまとのぞみみたいな感じで、思ってらっしゃるかもしれませんけど、うん、東北新幹線とか上越新幹線とかですね、
うん、
はたまた九州新幹線とかですね、あって、うん、九州は早いのと遅いのはもうないのかな、なんですけど、上越新幹線とか東北新幹線、
うん、
については、名前がついていて、山陽とかは、なんだっけ、桜と、なんとかはなくて。で、東北だと、はやぶさ有名ですよね。
ああ、うん、はやぶさは聞いたことあるけど、それが東北かどうかまではリンクしてないですね。
はやぶさと、
うん、コンドル。
翼とか小町があって、秋田に行くのが小町。山形に行くのが翼。
へえ。
はい。で、はやてとかっていうのもあるらしいですね。
ほー。
上越だとね、あれ？浅間っていうのはないのか。時と谷川ですね。
ほー。
浅間は北陸新幹線だ。みたいな話がありまして。昔の特急の名前をね、そのまま使ってるのもあります。
あー、なるほど。なんか、はい、なんか本になってたと思うんですけど、どっかの会社の、うん、入社試験。か何かで、新しい新幹線の名前を考えてくださいっていうような、なんていうのかな、まあ、入社試験の。
あ、発想の柔軟さを問うのかしらね、
うん。っていうのがあったっていうようなのを見たことがあります。ただ、その、うん、そういう問題があったっていうのは見たんですけど、まあ、当然その後に、ここはこういう回答に対して、どういうふうに会社側が評価するっていう、まあ、いわゆるハウツー本だったんで、そういう解説までは見なかったので、うん、どうなのかわからないんですけど、
うん、
じゃあ、なんて言ったらいいのかな。吉安って言うと、すごい細かくいろんなところまで止まっていく感じですかね。香りって言うとなんかなんていうのかな、毎回どこに行くかわかんない系。
あ、気の向くまま。
え、そうそうそうそう。今日はお休みとか戻るとか。
まあそれは人にくっつくと遅かもしれないけど、香りっていうのは、うん、なんかちょっと上品な感じもしますけどね。
あ、やっぱり。京都あたりかな、うん、行くとしたら。
どう
か、ね、じゃあ香りじゃなくて、そしたら香りじゃないですかね。
だんだんお米っぽくなってくるんですね。
あ、そうなの？
ハヒフヒを入ると、うん、ちょっとね、お米っぽい感じが私するんだよな。
へぇなんか。
まあいいや。
あ、はい、わかりました。
はい。というか、というわけで、はい、新幹線で小玉がいいか、のぞみがいいかは、そんなことないしを聞いてください。
あれ、何の話からここに来た
の？ですね、掛川の話です。
バナナワニ園じゃなくて花鳥園に行ったって話ですね。
そうそうそう、花と鳥の園ですね。
はい。で、鳥に関してはそっちを聞いてください。はい、で、掛川に関しては新幹線に飛んで、新幹線に関してもそっちを聞いてくださいっていうことですね。
はい、そういうことです。
ステマ番組って感じかな。
いやいやいや、別にそういうわけではない。
はい。
で、訂正です、とりあえず。
訂正終わり。
はい。
はい。
で、
うん。
もう一つ。
うん。
かおりさんと一緒に、週末遊びに行きましたの話をちょっとすると。
週末遊びに行きましたの。
立川、ね。初めて立川駅で降りたんですけど。
だから何ですか？
駅前は結構、栄えてるのに、うん、なんかバスで5分ぐらい行くと急に平地になるっていう。
うるさいな。
やっぱりあれですよね。
いや、違う違う。
防災拠点に向いてるってことですよね。
違う違う。あそこはもともと、ん？あれは、もともと、なんだったんだ？昭和記念公園は、米軍基地か何かあったんだっけ？
そこは、香里さんの、知識のところで、私知りませんよ。
あ、そう。いや、なんか、が戻ってきて、それが昭和記念公園になって、あと、立川って昔、飛行場があったんですよね。
今もあるんでしょ？
え？あ、そうなの？
今もありますよ、飛行場。
あ、そうなの？違う。飛行機工場？
そうなのね。中島飛行機？
まあ、飛行場があって、多分その跡地がすごい広大なのがあって、うん、そこが、どんどんその、売られてって言い方は変だけど。
今、ウィキペディアを見るとですね。
はい。
戦後、米軍が旧立川飛行場を接収し。
うん、うん、そうそうそうそう。
で、立川基地として、
うん。
それを、うん。記念公園として、 返還後に、昭和記念公園を作りましたと。
それが昭和記念公園ね。で、はい、その、だから立川飛行場があったってことは、その横あたりに、だから飛行機を作るような工場があったと思うんですよね。で、そういう跡地が結構、
うん、
今、いろんな、なんか再開発というのかな、うんうん、されて、例えば市役所であったり、警察、消防、そういったものが、そのあたりに、綺麗に並んでる。
うんうん、
で、はたまたイケアがあったりとか、ちょっと行くとララポートができたりとか、結局、なんていうか、その周りは住宅地がブワーってあるんですよ。ただそこだけはもともと工業、工場跡地だから、はじめ何もなかったというか、
あ、要は、一遍さら地になって再開発になってるんで、
う
ん、
そうなんですよ。そうそうそう。で、まだ、だからすごく余裕を持って建物とかが建ってるから、なんか異様に緑が残ってる、はい、そのエリアだけとか。あと、そうそう、モノレール、あ、モノレール乗ってないんですよね。
私は乗ってないです。
モノレールで、あ、そうそう、遊びに行った場所を行ってなかったか？
そう。で、どこに行ったんでしたっけって話になかなかならないなと思って
。どこ行ってましたっけ？
極地研ですね。国立極地研究所で、
北極南極とかの研究をしてる場所に、まあ、行ったんですけど。
そうですね。普段は、南極北極科学館っていう、一般の方が入れる、はい、展示が行われているところが公開されてるんですけれども、
はい、
この前の週末、8月5日かな、
うん、
は、研究棟というか、皆さんが働いてらっしゃるところの一部が、公開されていて、そこで、はい、そのサイエンスカフェみたいなものだったり、ちょっとした講演だったり、うん、実験成果の展示だったりっていうのをしてくれて、うん、私と香織さんは事前予約で、南極から取ってきた古い古いはずの岩石の年代測定というのに参加をしたり、
はい、
他のところ見て回ってきました。
はい。はい、最近サイエンスカフェって流行ってますよね、なんていうのかな。いろんなところでちょっとしたイベント的に。
そう。で、カフェでやってるサイエンスカフェはよくあるんですけど、なんか、行ったところのサイエンスカフェはカフェ感はゼロでしたね。
うん、そう。カフェ？あれ？
カフェ？
カフェ？カフェ？感じでした。そう。でも、なんだろう、そもそも私はそこに行ったことは初めてだったんですけど、
うん。
いろいろ面白かったですね。
面白かったです。
うん、北極、南極に行ったって、北極とか南極とか行ったことある人っていうのは、そのスタッフ T シャツにシールが貼ってあるんですけど、
ああ、そうですね。
結構、ワッペンというか、ゾロゾロいて、
ゾロゾロいました。両方行ってる方もいましたよね。
うんうんうん。なんかちょっとびっくりしました。あ、そんなにゾロゾロいるもんなんだって。
まあ、そういう人が集まってるところですけど、とはいえ、宇宙旅行とか宇宙飛行士と違って、
うん、
北極南極は、結構まあ身近に行けるところみたいですね。
いや、イメージとしては本当にまさに宇宙飛行士的なイメージなんですよ。
うんうん、
自分とは全く縁のない世界の人が行くような場所っていうイメージがあって、
うん、
で、しかも行くためには特別な訓練をするような人であって、しかも、なんていうか、だから、行く人は特別な人であって、その人が
選ばれしな感じね。
そう。で、その人がいろいろな、まあ、調査であったりをまとめてするって言い方が、宇宙飛行士なんてそうですよね。その、スペシャリストではないけど、宇宙ステーションの、
はいはい、実験スペシャリストっていう肩書きで行って、
そうですね。だから、いろんな種類の、いろんな分野の実験を宇宙飛行士がやるじゃないですか。うん、
はいはいはい、
本当のプロから習ってやってきて、その結果を地上でまた分析するって感じになると思うんですけど、そういうイメージがあったら、全然違うって言い方も変だけど、
うん、
いろんな人が行ってるんですね。今が58時 ?59 時
59時かな？
行ってるところの、まあ、名簿みたいのを見たら、気象庁の人が行っていて、他覚えてないけど、なんとかの人が行っていて。
研究者の人が、直接そこに行って研究ができるっていう感じで、
うん、
メーカーの人だったり、
うん、
あとこの前私は、国土地理に行ったんですけれども、
はい、
測量する人も行ったりね。
そう、だから、極端なこと言っちゃえば、全然その極地とは関係ないと思ってた、入って思って入った その職場で、うん、なんとなくそういう研究とかをすることになって局地に行くことになりましたって人がいてもおかしくないわけですよね。
そうです、おかしくないです
ね。なんか遠いようで近い身近な感じなんだなっていうのと、行った人がまあたまたまなのかもしれないけど、身近な人っぽい、普通の人、まあそうね、言っちゃ悪いんだけど、普通の人が普通にワッペンつけてうろうろしていたので、
そうね、
そう、なんか宇宙飛行士ってもうすごい特別感があるじゃないですか。
まあワッペンはつけてますけどね。
そう、う
ん、ミッションの。
そう。
でもなんか、ペタって言って、なんていうの、名札みたいに、うん、いついつ北極何々で行ったみたいなペンで書いてあるワッペンで、なんていうの、こう、展示の紹介とかしてないからね、あんまり。
そう、うん。なんか、身近にいてちょっとワクワクしました。
はい。ということでですね。
あ、は
い、一般公開は年に1回。その他の時も、科学館は営業してますので。
はい。
調べて、興味のある方行ってみてください。あと、科学館に行くだけでもね、その、自由研究とかのネタには困らないぐらい。
そうですね。はい。なんか、まあ、そんなに大きな科学館ではないんですけど、うん、いろんなものが、その中に展示がしてあって、まあ、ちょっと雑多としてるようなイメージはあったんですけど、ヒントとなるものは、ゴロゴロ転がってたようなイメージですかね。あ、そう、あそこの、今回の一般公開でも、南極の氷っていうのがあって、触れたりしたんですけど、
うん、うん、うん。
それ以外に普通にその科学館の中にも南極の氷が置いてあったので、おそらく普通に行っても触れるんじゃないですかね。
うん、1年分持ってきてるんじゃないかと思いますよ。
おー、なかなか面白い。触った感じもちょっと面白かったし、耳を澄ませばいい感じでしたね。
プチプチと。
そうそうそう、うん、
はい、音も聞いてみてください、氷の。
はい。
で、今回はちょっとオープニングが長いんですが、
はい、
皆様からいただいたメールのご紹介をする回です。
はい、
本編で主に質問を中心にお答えというか、読んで、お答えしていくんですけれども、まずは送っていただいた皆さんのご紹介をしましょう。
はい、7月にメールをいただいた方々です。プラスマイヤーさん、カタコさん、センジーさん、トロンさん、タシンチュさん、ママウサギさん、シロウさん、グンマーさん、シカゾウさん、ノノジゾウさん、ノッポパンタロウさん、カッコタさん、マキガイさん、カネさんさん、ヤマダイさん、お疲れさまんさたばさヨシオさん、ラージオさん、トモさんさん、バッドボーイズ2メンさん、以上の方々からいただきました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
では今回も、7月にいただいた、メールの紹介をしていきたいと思います。一番最初のメールをお願いします。
はい、グンマーさんからいただきました。私は幾何学や代数学に興味があるのですが、それらの分野の研究が科学や生物など他の理系科目にどのように応用されているのか気になります。もしよければ教えていただきたいです、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
群馬の方ですかね。
おう、
わかんないですけど、
群馬さん、
はい、質問の中ではね、幾何学や代数学っていう風に、うん、数学の中でもいくつかね、こう細分化したところで、
幾何学ってどういうやつでしたっけ？
幾何学はどっちかというと、まあ、図形というかですね。
うん。
形に、関するところをやるのが、まあ、幾何学で、
うん。
代数っていうのは、まあまあ、一番あれだと、XY 的なところに、入れて、うん、なんていうかな、数字を、の法則を、まあ、導いたりとか、あと、まあ、一般化した、法則を導き出したりとかっていうのが、まあ、代数学。
で、うん、
どっちかっていうと、科学や生物などからは、やや遠いんですけれども、
なんとなく、 数学と物理がむちゃくちゃ密接というか、べっとりくっついてる気がするんですけど。
うん、でね。
はい。
数学の中でも代数や幾何学は、数学の中でも基礎だと思うので、うん、
はい。
あんまりこう、直接応用というわけではないんですけども、うん、理系のものをやるときには必ずね、数字が出てきたり、
うん、
あとは、法則が出てきたりするっていうときに、その、うん、代数や幾何で習ったことの基本的なところは必ず必要になってくると思うんですね。
ほう。
で、もう一つ、香織さんが言ってくれた、
うん。
物理学と数学が密接にくっついてるっていうのは、やっぱり力の合成のときに、幾何学的に考えなきゃいけなかったり、法則を表すのに、式で表したりとかっていうのがありますと。で、生物や科学っていうところでは、やっぱり科学系も、科学っていうのはあれね、化ける方の科学ね。
はい。
でも、法則はやっぱり数式で表すことが多いですし、
うん、
いくつかの、まあ、計算はたくさんしなきゃいけないし、生物学でも、計算はたくさん出てくるので、数学の基礎のところはすごく使うんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり実験をして何かを見出すっていうタイプの、なんていうの？科学系なこと？
はい。
では、統計とかの方がたくさん使うんじゃないかなと思うし。
ああ、まあそうですね。はい。う
ん、あとは、いろんなものの関係性を見るときには、行列みたいなもので計算することもあったりはします。
なんか、行列って、やった記憶はあるんですけど、
うん、
で、行列をやってた時には、まあ、数学でやってた行列なので、基本的には、まあ、計算をやってた、練習としてやってたんですけど、はい、ただ、それをやってる時に、なんでこんなのが、をやるんだろうっていう疑問を持っていた記憶がないんですね。おそらく一番初めにこの行列というのはこういう時に使うんですよっていうような説明があったんじゃないかなと思うんですよ。
あ
で、ちょっとそれが全然覚えてないから今になってみれば何だったんだろうと思うんだけど、うん、それは私がたまたまそういうのを使わない業界というか使わない分野に進んだから、なんか違いますか？
はい。業種。仕事。
業種に進んだから使わないのであって、使うところでは使うわけですよね。
例えば、ゲームプログラマーとかなるじゃないですか。
うん、なりました。
と、
プログラマーです。
毎日行列との戦いみたいなもんですよ。
ああ、勇者がゾロゾロ動くやつですかね。
そう、3D になった途端もう行列の嵐ですからね。
大変ですよね。その2番目に誰を連れてくるかとか、
それはあれ。
誰を連れて。
それはあれ。
行列ですよ。
プレイヤーの方の行列ね。
行列です。そうです。
並んで歩くやつね。
そうそうそうそう、ゾロゾロと。
それがあんま計算しない。
そう。
まあ、そんな感じで、何々の役に立つっていうのもそうなんですけど、
うん、
数学のポイントの一つは、こう、リアルなものを抽象的に捉えて、
うん、
数字や記号で表して、抽象化っていうか単純化して、理論を作る。で、それを、理論の中で体系を作ってっていうのができることがすごく大きいと思っていて、
はい。
実は、論理物理学だったり、あとは、例えばアインシュタインが、
E イコール、
あ、そうそう、E イコール MC 事情っていうのを、導き出したのも、いくつかの実験結果で、これとこれが同じ、これとこれが同じで、これがこうだとするとっていう、あとは、式の計算で持ってきてるっていうのがあるんで、数学の、
うん、
手法を駆使するっていうのは、あちこちに使われているはずです。
ああ、なるほど。そうか。実験っていうのはあくまでも個々の事象であって、まあ、それをたくさんやることによって、まあ、普遍化させるというか。
そこには統計が必要だったりっていうのがあるんだけど、
ただそこから結局は、なんだろう。イメージとしては、まあ、法則を導き出したいわけですよね、実験とかって、多くの場合は。
そうですね。
この場合にはこうなると。
はい、
で、その法則を、数式というような一般的なもの、
はい、をツールとして使って、
当てはめたい。
あ、そうそうそう。
当てはめたくって、で、逆にそれを数式にすることができると、 例えば全く考えないような A の実験と B の実験がつなげることができたりするわけですよね。
まあ、そこまでいくかどうかはなかなか難しいですけど、要はそこから次の応用、
壮大な夢としては、
あ、そう、
そうすると新たな C という方式が生み出され、それが宇宙の根源になるわけですよ。
そっちはあると思う。だから法則にすると次のことを思いつくことにはなるんじゃないかと思います。
うんうんうん。で、だから、ま、どこでどの数学的な技法が必要になってくるかは、まあ、わからないっちゃわからないわけですよね。
でも、まあ、この分野だったらこれとこれがこのくらい必要っていうのは大体わかりますけどね。
あ、そう？はい、私、全然わかんない。
それは、
ただ、
その専門になると分かってくるので。
そうなんだ。
はい。ぜひ、
なんか、
ツールとしてもそうだし、学びが楽しいっていうことも含めて、数学をおろそかにしないようにしましょう。
そうですね。まあ、特に数学としてやってるときってどうしてもやっぱり、計算がメインになってくるっていうのかな。
うん、でも、言われている幾何学や代数学ってなると、計算がメインではもうないんじゃないかと思いますよ。う
ん、あ、そうでしたっけ？
多分。
なんかあんまりもう、覚えてないや。いや。なんかすごいやった気がするけど覚えてないや。
一個だけ、
はい、
言いたいことがあって。
なんでしょう。
その、よくね、小学校とか中学校の子供たちが、
うん、
こんなの将来使わないから、勉強なんかしなくてもいいんじゃないかっていう話をすることがあるんですけど。
うんうんうん、聞きます、それ。
なんですけど、少なくとも小学校中学校の義務教育っていうので教えていることは、
うん、
大人になってこんなことがやりたいって、うん、なんかの職業を選んだ時に、
うん、
もしかしたら必要になるかもしれないよっていうのの最低限のことが全部入っているので、
うん、
さっき言った、僕はゲームプログラマーになりたいって言った時に、
うん、
3D の、キャラクターを表示するには実は計算が入ってなきゃいけないっていうのがあるわけですよ。
ほう。
で、それを理解するのに中学校までの算数、うん、数学っていうのが必要になりますよっていう話で、義務教育っていう中には、うん、その誰もが必ず使うことではなくて、うん、いろんな未来を選んだ時に、もしかしたら必要になるかもしれないよっていうものの一番基礎のところが全部入ってるので、役に立つか立たないかっていう視点で、うん、捉えるんじゃなくて、身につけておくと、
うん、
自分の将来が広がるよっていう風に、考えた方がいいんじゃないかと思いますし。
ああ、そうですよね。ゲームプログラマー、まあ、になりたいって人が、もしかしたら途中でバスの運転手がいいっていう風に変わるかもしれないですもんね。
そうそうそう。バスの運転手さんは、エンジンの点検をしなきゃいけない時に、理科の知識がいるかもしれないとか。
うんうんうんうん。蒸気エンジンと水素エンジンと電気エンジンの違いとかですかね。
うん、というか、排気ガスが、
はい、
エンジンの調子がどうだと、こんなのが出ますよとかっていう感じのところは、うん、多分リアルにやんなきゃいけないんじゃないかと思うので。
はい。
はい。ということでですね、お答えになったかどうかわからないんですけど、そんなことを思っております。はい、
なるほど。
はい。
じゃあ、まあ、まあ、そうですね。やっぱり、将来役に立つか、将来使わないんだから、いらないっていうのは、その人の周りでしか見えてないわけですよね。その将来って言い方をするのが。もしかしたら、もっともっと広い将来を見てみると、必要になる可能性もあるわけだから、
うん、
やっぱ義務教育的なものは、頑張ってやろうと。で、しかも、でも頑張ってって言うとやっぱり苦痛になっちゃうから、楽しめるようにちょっと考え方を変えると楽になるんじゃないかななんて思いますね。うん、
まあその辺はまあちょっと面倒くさいことありますよ。
そうね、確かに百末計算とかね大変でしたよね。
でもまあまあ体力作りだと思ってやってみましょう。
はい。
はい。
頑張ります。頑張りました。
はい。ということで。
はい、
メールありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ次のメールを紹介しようと思います。
はい。
こちらはですね、質問というよりは、情報提供という感じなので、ちょっと私の方で読ませていただきますね。
はい。
かっこたさんからいただきました。
はい。
第220回でコウモリの話を聞いて思い出しました。私の友人でコウモリの調査をしている人がいて、調査に連れて行ってもらったことがあります。コウモリの発する超音波を人間の聞こえる音に変換するコウモリ探知機という道具を使ってコウモリを探していました。コウモリ探知機がタンタンタンタン、ぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅと音を立てると、それはコウモリの声なんだそうです。タンタンタンタンというのは餌の虫を探すための音で、虫を捕まえて食べた時にぐちゅぐちゅぐちゅと音を立てるんだと教えてもらいました。夜、街灯の周りに飛んでいる虫は見えましたが、そのコウモリは見えませんでした。友人はかなり高いところを飛んでいるようで、コウモリの種類は確認できないと話していました。後で、高いところまでカスミ網を張ってやっと捕獲したそうです。まだどの地域にどんな種類のコウモリが飛んでいるのか、また住んでいるのかということも十分には調べられていないのだと、当時友人から聞きました、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
コウモリって、そんなにまだまだ調べなきゃいけないの、ね。
ね、ですね。いや、確かに、まあ、鳥は、まあ、昼間飛んでるもの、鳥目だから基本的に夜飛ばないっていうから、昼間だと、
まあ。夜飛ぶ鳥もいますけどね。でも、コウモリじゃないや、フクロウとか典型的ですよね。
そうか。でもそうか、基本昼間に飛ぶと考えると、昼間だと羽の色であったり、まあ、くちばしの色とか大きさ感っていうのが見てわかるから、まあ、どういったものっていうのがわかりやすいけど、コウモリのように、まあ、夜、夕暮れとか夜活動するものだと、そもそも、羽の色とかそういう外見的な特徴が分かりづらくなっちゃうわけですよね。
そう、あとは鳥だとね、鳴き声で見分けるというか、うん、聞き分けるとかもあるし、巣を観察するとかもあるんですけど、
うん、
コウモリはまず巣が、人目につかないところにあって見えにくい。
よくなんか洞窟の中に住んでるコウモリがいるっていうのは聞きますけどね。
薄暗いところで、ぶら下がって暮らすっていうのが多いんで、
でも例えば都内にもコウモリいるじゃないですか。
いますいます。
都内に洞窟はないから、
当然どっかにどっかあるんじゃないですかね。
ね、どっかにいるわけですけど、はい、確かにコウモリの巣っていうと何も浮かばないですよね。洞窟っていうのは浮かぶけど、そのくらいしか浮かばないから、どこにいるのかわかんないですね。
なのでそのコウモリ探知機でコウモリの生態を研究している方も、うん、今もいらっしゃって、
うん、
どこに住んでいてどのくらいでの行動範囲で、
うんうん、
みたいなのもやってるんじゃないですかね。
なかなかね、普通の鳥に比べて難しそうですね。
難しいと思います。
面白いですね。でもそのコウモリの超音波を聞くっていう感じ。
そう、変換して聞く。だから、ラジオって電波だけど、
うん、
で電波が音になったとしても聞こえない周波数なのね。
そう。
それをラジオに入れると聞こえる音で出てくるじゃないですか。
うん。
だから、コウモリ放送局が聞けるラジオみたいなものがあるわけだね。
うん、ああ、なるほど。コウモリの放送局。
そうそう。
本日の天気はとか、なんかやってるんですかね。
本日の天気はってやってなくて、
本日の虫の居場所は
っていうのを探すために電波を出してるだけで、なんですけどね。とはいえ、それが普段聞こえないものが聞こえるっていうのはちょっと面白いんじゃないかと思います。
ね、で、しかも、なんか、虫を探してる音と、虫を食べてる音っていうのがあるんですね。
ね。
うん。なかなか面白そう。
そう、だって、コウモリがたくさん飛んでるときって、他のコウモリも音出すじゃないですか。
そうですね。
そう。で、それと、自分が出したのを、聞き分けて、自分が出したのが反射したのじゃないと、正しい位置がわからないからとかっていうのがあるはずなんだよね。
ほう。確かに、そっか。1話だけだったら、自分が出したやつ、超音波に対して、反射してきた音、
うん、
超音波を、まあ、自分でキャッチして、その距離とか、スピードとかを見て、 あ、違うな。その反射の時間とか、大きさを見て、まあ、距離であったりとかを。
そうそうそう。
まあ、当然判定してるのが、いろんな音が混ざっちゃってる状態ですよね、結局は。
そう。だから自分でね、懐中電灯を振り回しながら、どこに何があるか見てるんだけど、うん、他のコウモリがいるってことは、そこに、他の懐中電灯が眩しいって入ってくるわけじゃない。
うん。
なんだけど、聞き分けると。っていうのも、あって、うん、まあ、こういうのも自由研究で調べてみるといいかもしれませんよ。
おう、コウモリの生態。
とか、コウモリが、ね、なんで、自分の周りのものが、チョンパでわかるかとか。はい、キーワードはエコーロケーションね。
おう。エコーって、はい、まあ、あれで、なんだろう、お腹見たりするエコーも超音波ですよね。
あれも超音波。でも、もともとのエコーはヤマビコね。
ね。
こだまね、こだま。
やっほー。
それそれそれ。
お、こだま。こだまは光より遅い。
こだまは光より遅いです。
オッケー。
ということで、はい。かっこたさん、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
では、次のメールに行ってみましょう。
はい。かねさんさんからいただきました。太陽の公転軌道は、太陽系惑星の公転軌道のような綺麗な円を描いているのではなく、銀河の中心をコークスクリューのように回りながら回っているのですか？また、公転速度86万キロというのは、単純に銀河の円周を365日の時間で割って出しているだけで、実際にコークスクリューのように動いているなら、移動距離はかなり長くなるはずです。実際はどのくらいの速度で動いているのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これね。
はい。
どこ情報なのかが全然書いてなくて。
うん。
な
んか、
はい、
こういうのを、YouTube で見た記憶があります。
多分、それなんじゃないかと思うんですよね。
うん。
で、ちょっと整理すると。
はい。
月は、
はい。
地球の周りをぐるぐる回っています。
はい、回ってます。
で地球は太陽の周りをぐるぐる回っています。
はい、回っています。
で、何かの周りを回るのを公転って言って、自分がコマみたいに回るのを自転と言います。はい、そこまではいいですか、
はい、大丈夫です。
なので、
うん、
一般的にこう太陽系だけをね、抜き出してる話をするときには、太陽は止まってるように書かれることが多いです。
まあ、太陽を真ん中に置いて、その周りを地球がぐるぐるっと回ってると。
そう。
で、その地球の周りを月がぐるりんちょって回ってるっていう絵を描きますよね。
そうそう。で、視点を変えて、地球が真ん中で描かれる時もあって、はい、その時には、その周りを月が回ってるわけだね。
はい、月回ってます。ぐるんぐるん、公転してます。
そう。っていう話をした時に、視点を銀河、私たちがいるのは天の川銀河っていう名前の、銀河系にいます、
はい。はい。星の集まりですね。
で、その銀河の中心に、視点を持ってきて、そこを、止めると、銀河系は、ゆっくりですけれども、ぐるぐるぐるっと、回転をしています。
もう銀河系も、銀河中心を中心として回ってるわけですね、うん、星は全体的に。
そうそうそう。塊がぐるぐる回っていて、はい、その腕の一本の中に太陽、はい、というか太陽系があるので、
うん
銀河の中心に視点を持ってくると、太陽は、うん、太陽系全体が、銀河中心を、ほぼ中心にして、それを回るようにぐるぐるぐるぐるって動いてるっていう動きをしています。
はい、いわゆるも太陽系を一つの塊として公転してるわけですね。
そうそうそうそう。
はい。
で、そのスピードは、今の、うん銀河の回り方からすると、
うん
メールでいただいた、86万キロ。これはね、時速じゃないかと思うんだよな。違うかな。86万キロしか書いてなくて、秒速なのか時速なのか書いてなくて、私ちょっと調べてないんですけど、
はい。
っていうスピードが出てきますよ、と。
うん。
で、
太陽系の、銀河中心に対する公転速度ってことですね。
そうそうそう、公転速度で。
はい。
ですね。太陽は、
はい。
コークスクリューってコルクのスクリューなので、あのコルク抜きね、ワインの
螺旋状になってることあるですよね、スクリュー。
そうそう。で、太陽は、はい、今の、言い方で言うと、太陽系自体はその塊で動いているので、その真ん中にある太陽はほとんど、はい、なんていうかな、うん、動かずにっていうのは、銀河系の中心から離れたり近づいたりっていう動きをほとんどせずに、動いていて、うん、その周りに、はい、惑星たち、
うん、
水星、金星、地球みたいなものがぐるぐる回ってるんで、
はい、
こいつらは、うん、銀河の中心から見ると、太陽の周りをちょこちょこちょこまか行ったり来たりしてるわけだね。
ああ、そうか。太陽系、太陽を中心にした太陽系で見ればぐるんぐるん回ってるけど、それのもう一つ大きな塊、銀河の中心で見てみると、まあちょっと挙動不審なわけですね。
で、例えば太陽から地球を見たときに、はい、地球はただ単にぐるぐる回ってる感じがするんだけど、太陽から月を見ると、
うん、
地球の周りをちょこまか回ってるわけね。地球がこう一周する間に12回ぐるぐる回るわけだから、
うん、
なので向こう側で遠ざかってこっち側で戻ってみたいなことをぐるぐる繰り返してるように見えますと、うん、
はい。
で、動き的にはさっき言ったコークスクリューな感じじゃないのね、太陽から見た月は。なんでかっていうと、地球が太陽の周りを回っている公転面と、
はい、
月が、地球の周りを回っている公転面はほぼ近い、数度しか変わらないんで。
ああ、じゃあなんとなく同じ角度で回って、同じ円盤で回ってるようなイメージなんですね。まあ、
そう、同じ面の中で。
ちっちゃな角度の差を無視してあれば。
そう、なので、月の動きだけに注目すると、奥を回って手前でちょっと戻って、奥を回って手前でちょっと戻ってっていうのを繰り返したわけね。
そうか。
昔こうボールペンでぐるぐるかけるなんかおもちゃがあったんだけど、なんかそんな感じで。
なんて名前だっけ、わかんないけど、はい。
スピローグラフかな。
なんだっけ、
大きい円と小さい丸いのが
あって。丸いやつのジグザグがついてる何あれ。
歯車。
そうそうそう。歯車の中に、穴が開いてて、そこに鉛筆の芯を刺してというか、鉛筆を入れて、歯車をもうちょっとその大きい歯車の中に合わせながら、ぐるぐるって動かすと、なんか綺麗な絵が描けるって、
そうそうそう、
絵というか。
それが、太陽から見た月の動きになってるのね。同じ面だから。
ああ、なるほど。うん。
銀河の中心から太陽を見たときには、そんなにこう、ぐるぐる回ってないんだけど、はい、銀河の中心から地球とかね、例えば、もっと遠くの星で行くと、海王星とか見ると、
うん。
行ったり来たりしながら回っているんだけど、
銀河のその光点面と太陽系の惑星の光点面はどうなんですか？うん、
それが平らではなくて、
うん。
60度傾いてる。
ああ、なるほど。じゃあ、太陽と月って言い方をすれば、光点面は同じだったから、コークスクリューに立体的に動いてるのではなくて、平面的にちょこまかちょこまか動いてるんだけど、うん、銀河系と太陽系って言い方をすると、光点面がずれてるわけですね、60度。
ずれてる。なんだけどね。
うん。
そう
すると、コックスクリューのようになるんですかね。
まあ、YouTube で見ると、
うん、
まるでそれが90度ずれてるように書いてあるわけ。
うん、うん、うん、うん。すごいなんか、シュワっていう感じで惑星が動いてました。
なんですけど、60度ぐらいの傾きで、
うん、
実際には動いていますよ、
うん、
っていう話と、
うん、
その60度も、
うん、
同じ方向ずっと向いているはずなので、銀河系がぐるぐる回っていくと、進行方向に60度だったり、内側に60度だったり、外側に60度だったりっていう風になっていくわけですよ。この辺ちょっと難しいんですけど。
例えば、銀河系を上から見た場合、
はい。
まず、一点にある太陽系、太陽があって、まあ、太陽系の光点面が、まず、60度適当に、まあ、角度をつけましたと。
はい。
そしたら、その紙の上、銀河系の 交点名に対してつけた角度はどこにいても同じってこと？
そうだから。
例えば今地
球が斜めに回ってるのと同じように。
うん。例えば今12時のところに太陽があったとすると、
はい。
まあ、60度の角度にちょっと斜め線をシュッと引くわけじゃないですか、交点面が。そしたら9時の角度に行っても角度は変わらないわけですか？
角度。
例えば進行方向に対して常に60度ではなくって。もう、その、紙の、銀河の交点目に対して常に同じ方向を向いてるって言い方は変だけど、例えば、あ、そうか、そうですよね。だから、北極星は銀河系の中か。
っていう感じでですね。
うん。
あと、まあ、気が長い話なんで、人が、こう、生きてる間に変化することではないんですけど、
うん。
無理やり言うなら、ぐるぐる回っていて、ただ、YouTube で、まるでね、
うんうん、
太陽が、の周りを、惑星が、まさにコークスクリューのようにっていうのは、ちょっとやりすぎ感があるかなと思いました。
なるほど、なるほど、なるほど。
ということで、
はい。
そんなような返答です。
はい。はい、じゃあ、その、おそらく同じものを見たであろう YouTube は、ちょっと大げさかなと。
っていうのと、太陽はぐるぐる回ってなかったですよ。
確かにそうですね。だから、はい、だからちょっとこれはだから太陽と他の惑星を勘違いしたって感じかな。
わかんないです、その辺が。元ネタが何だかわからなかったので。
わかりました。
はい。ということで。
また何かあったらお願いします。
はい、メールありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。では次のメール行ってみましょう。
はい。山台さんからいただきました。吉安先生は双眼鏡を覗くときはメガネをかけたままですか？僕も星空観察をするために双眼鏡を使ってみたいと思っているんですが、普段からメガネをかけているので、接眼部がメガネに当たって見えづらくならないか心配になっています。メガネをつけている人はどのような双眼鏡を選ぶのが正解なんでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私はメガネをかけたまま双眼鏡を覗きます。
メガネ。
で、
うん。
メガネをかけてるときとかけてないときでは、
はい。
メガネをかけていないとき、裸眼のときは、
うん。
接眼部、いや、覗く方ね。
はい。
に目が近づけられます、より一層。
メガネの距離分近づけれますね。
そんで、
はい。
覗き穴を覗くわけですから、
うん。
近くに行けば行くほど、
うん。
広く見えるわけだね。
うん。
ある程度ね。
はい。
っていうのがあるんで、
うん。
裸眼で見た方が快適に見られるんですが、
うん。
裸眼で見ると、双眼鏡を外した時に、私はとても近眼なので、
うん。
月がぼんやり見えるぐらいで、星とかがどこにあるか全くわかんないのよ。
ああ、そっかそっか。双眼鏡を外した時は裸眼になっちゃいますもんね、その裸眼で見てれば。
そう。で、
うん、
星じゃなくて風景見る時にも、
うん。
双眼鏡を外して遠くのものは全然見えないんで、
うん。
となると何が起こるかっていうと、覗いてるとき快適かもしれないけど、
はい、
視界から見たいものが外れて、あれあれって思ったときに離したら、またメガネかけないといけないってなるんで、
うん、
私はメガネをかけたまま双眼鏡を覗くことが多いです。
ああ、そうか、確かに、裸眼になって、見たい方向がぼやけてしまうと、例えば、ま、月だったらかなり光があるのでわかるけど、じゃあ、あの星を見ようと思って、当たりをつけて当然双眼鏡を覗くじゃないですか。
うん。
だけど、あれ見えないな、と思って、どこにその見たいものがあったっけって言って、双眼鏡から目を離しても見えないわけですね。
ってなっちゃうんで。
だから、そうか、メガネをかけておけば、メガネをした状態で、あれって当たりをつけて双眼鏡を覗いて、あれ見えないな、もう一回どこにあったっけっていう確認が、まあ少なくともスムーズにはいくと。
そうで、どうしても、くっきりはっきり、うん、広い視野で見たいときには、メガネを外して、
うん、
双眼鏡だけで覗くときもあるけど、そのときには、しっかりこう、なんていうの、視野の中に捉えられるっていうのを確実にして、あっちの方にあるなっていうのが分かってからやるので、星ではやったことがないですけど、景色ではやったことがあります。景色とね、水平線見えればこう追っかけてくれるじゃないですか、左右に。
はははは、あ、そうかそうかそうか。そうですね、星だとちょっと、なんだろう、当たりがつかないですもんね。
そう、という
好きならともかく。まあ、でも基本ああいうのって、まあ、右目と左目の視力が違うってよくあることじゃないですか。
はい、
で眼鏡でそれを補正して見てるわけですけど、うん、裸眼になったら当然だから右目と左目の視力が違う状態で臨かなきゃいけないけど、それは接眼部で確か調整できますよね、普通は。
ほとんどのものは、右目と左目別々で調整ができます。
あ、片目で覗いて、その片目で、まず、
しっかりピント調整して
合わせて、で、両目で覗いたときに、もうちょっと細かくっていうのかな、両眼視でもしっかり見えるように、接眼部のところのピントを合わせるって感じですかね。
そうですね。で、
うん、なんか片目ずつ合わせたっていうふうに覚えてます。
そんで、
はい。
メガネをかけた人が見やすい双眼鏡と、メガネをかけた人は見にくい双眼鏡っていうのは実はあります。
メガネ仕様ってことですか？
そう。要はさっき言った、接眼部から目が離れても快適に見られるかどうかっていうのの指標というかね、その数字が、双眼鏡とかには、スペックというか仕様で出ているので。
へぇ。
はい。
メガネ指数。
アイポイントって言って、接眼レンズからどのくらい目の位置が離れても大丈夫かっていうのがあって、一般的に遠くてもいいやつをハイアイポイントっていう言い方をします。
ハイアイ。
で、それが大きい方がメガネの人にも見やすい。
なるほど。そしたらじゃあ、まあ、まずはじゃあどっちが自分が見やすいかっていうのを決めちゃった方がいいのかな。まあその時によって若干、見方も変わるにしても。
というか、とりあえず余裕があるんだったら、うん、現物が、覗けるところに行って、試してください。
そのアイポイントっていうのは基本的にすぐ分かるように表示されてるものですか？
あ、カタログ見ると大体表示されてますよ。で、メーカーによってですけど、メーカーによっては、アイポイントの話の中に、メガネをかけてるんだったら何ミリぐらいがいいでしょうとかって書いてあるので、
おー、なるほど。まあ、そうですよね。メガネかけてる人は少数ではなくても、
今
かなり、ね、多いから、そういう人に対応するものを出してくれると嬉しいですしね。まあ、あとは、お店とか行くんだったら、店員さんにメガネをかけて覗きたいんですけどってことを一言言うと、多分、それに適したものをいくつか見繕ってくれるんじゃないでしょうかね。
ちゃんと知ってる店員さんが捕まれば、ちゃんと紹介してもらおうと思います。
なんですと。じゃあまあ少なくともそういう人がいなかったら、アイポイントっていう、あ、アイポイントどのくらいですかって聞けば、わかんない人はわかる人を呼んでくれるかもしれない。
そうですね。ということでですね、メガネをかけても快適な、ちょっと高いかもしれませんが、双眼鏡を選ぶことと、
はい。
実際に覗いて、あ、このくらいの視野だったらいいかなっていう話と、まあお値段で、選ぶのがいいと思います。
最後が一番切実ですね。
うん、あとね、メガネをかけてるときとかけてないときで、接眼部のね、調整をし直すと言ったら変ですけど、周りの光が入ってこないような、フードになってるやつを折り返したりとかっていうのをするタイプのものもあるので、その辺はちゃんと使い方を、正しく使って、メガネのときでも快適にやってください。
はい。結構トリセツって、まあ、最近トリセツ見なくても使えるものってかなり多いけど、見てみると、案外細かい使い方書いてあったりするので、結構見といた方が良いですよね、トリセツって。
そう思います。あとは、うん、さっき言ったピント合わせも、しっかりするとね、うん、くっきり度が全然違うので。
うんうんうん。
はい。
まあ、できなくはないと思うんだけど、一度読んでこういうふうにやりますっていうのを一回その場で体験しておくと結構どこでも応用は効くしいいと思うので、はい、取説目通すのをおすすめします。
はい、ということで良い双眼鏡に会えることを祈っております。
祈っております。
はい、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、次のメールもですね、
はい、
情報メールでですね、
はい、
ラージオさんからいただきました。
はい、
221回を聞いて、立体地図のところで食品容器専門店のお店に行くと50枚単位ぐらいで蓋ですね、パックの蓋を50枚単位ぐらいで売っていますと、 弁当の蓋だけでも買えますよという情報をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
221回でですね、立体地図を夏休みの宿題で作ってみたらっていうお話をしたんですけれども、
はい、
プラスチック容器の蓋だけ、でなかなか売ってないよねって話をしたんですが、専門店に行くと売ってるそうです。
でも私蓋だけよりもお弁当付きがいいな。
でも夏休みの終わりまでに蓋がたまらない可能性もあるので、そうなのと、蓋だけで買ってくれば綺麗で、あのマジックの糊も良いので、
ああ、はい、そう、でも中身がいいな。
ということで、ご近所で蓋だけ探してみてください。
探してみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では最後のメールかな。
はい、では最後のメールです。バッドボーイズ2面さんからいただきました。今回は吉安さんや香里さんに取り上げていただきたい案件が一つありますのでコメントさせていただきました。その案件は、今ニュースでたびたび取り上げられている話題の外来種生物の赤髪アリとファイヤーアント、そしてセアカゴケグモの件ですといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ですね、ヒアリというやつですね。
ヒアリってどれ？
ヒアリはファイヤーアントですね。
あ、ヒアリはファイヤーアント。
はい。
あとそれ以外に赤髪アリと、セアカゴケグモっていうのも最近話題なんですね。
そうですね。で、ポッドキャストは音声だけでですね、見分け方を説明するのは多分、なかなか難しいのと、あちこちに、公的な情報があるので、そちらを参考にしてもらうのがいいと思います。
はい、
特にね、環境省では、ヒアリに関する諸情報についてっていうページを出していて、この、リンクはブログというか、あのポッドキャストの、ね、説明のところの文章に貼っておきますので、そちらを見ていただくのが、はい、確実じゃないかと思います。
はい、
でそんな中でもね、見分け方っていうのが、あるページがあって、ヒアリかどうかをしっかり見分けるには、顕微鏡下で特徴を観察しないといけませんが、いくつかの特徴を、持っていますということで、アリの腰、頭と胴体とお尻に分かれてるじゃないですか。で、お尻の、一番、こう、胸のパート寄りのところに、二つ節があって、お尻に毒針があって、なんていうの、先っちょの触覚というよりは棍棒っていうらしいんですけど、要は、ちょんちょんちょんってやるところ
に、頭から出てるやつ？
頭から出てるやつね。
うん。
が、節が二つありますよっていうのが特徴だそうです。で、
ヒアリ。
ヒアリ。で、赤っぽくツヤツヤしていて、っていうのはヒアリで、黒いアリはヒアリではありませんと。
うん、
で、働きアリの大きさが 2.5 から 6.5 ミリと連続的に大きさがあるんで、集団の中で働きアリが、なんていうの、バリエーション、大きさのバリエーションがあったら、ヒアリの可能性がありますよ、というようなことが書いてあります。ということで、なかなかね、素人で、パッと見で見分けるのはなかなか難しいんですけど、黒いアリは、日本にいる黒いアリは、ヒアリではない。あと、2.5 ミリより小さいアリもヒアリではないと。あと、赤っぽいアリでも、なんとかな、大きさが揃ってるやつは多分ヒアリじゃないでしょうというのがありまして、その辺が、簡単な見分け方ですが、やっぱり専門的に見るには、ね、お尻に、毒針があるとかわかんないよね。
わかんない。そもそもだ、毒針がないやつっていうか、そこら辺にいるアリのお尻なんか見ないです。
そうですよね。なので、はい、素人判断であんまり、こう、これはヒアリだ、これはヒアリじゃないっていうのは、真剣にね、捕まえて、刺されないように気をつけて、顕微鏡の下で見て報告するんだったらいいんですけど、素人判断で、これはヒアリに違いないって言って騒ぐのはやめた方がいいと思います。なかなか難しいので。
そうですね。なんか、アリに過剰に反応しちゃって、アリの巣を駆除しようとしすぎちゃうっていうのも良くないみたいですね。やっぱり、今まで日本古来のアリに、 なんだろう、影響が出る、
うん、
なるほど、あるので、
はい、
ま、疑わしきはどっかに通報、
ヒアリを発見したら地方環境事務所っていうのがあるらしいので、そこに通報していただけると対応していただけるそうです、
はい、うん、はい、
私が今ちょっと見てるのは、環境省の、
うん、
ページからリンクのあるストップザヒアリというタイトルのついた、文章ですね。
はい。
はい。ストップヒアリくんではありません。
ヒバリじゃない？
ということでですね、メールありがとうございました。
吉安さんがボケました。
はい。ということで、はい、今回も結構長くおしゃべりをしてきました。今日はこの辺にしたいと思います。ということで皆さんからのメールを引き続きお待ちしております。質問のメールもそうですけども、先ほどご紹介したように情報のお話や、日々のこと、こんなことがありましたよというのも、ぜひ送ってください。二人で、ちゃんとすべてのメールに目を通しておりますので、いろんなこと送っていただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
はい。ポッドキャストってね、結構一方通行なところがあって、うん、皆様からのフィードバックはなかなか、得ることが少ないんですけども、やっぱりメールを書いていただけるっていうのは、ちゃんと聞いてくれてるんだなっていうのもありますし、ツイッターでもね、たまにお声掛けをいただくことがあるんですけども、多くの場合ツイッターではですね、こうやってメールをいただくと番組で紹介できるんで、双方向なんですけど、ツイッターで直接 お話ししてしまうと、はい、他のリスナーの方に届かないんで、
うん、
ツイッターで話題にしていただくのもすごく嬉しいですし、ツイッターでお声掛けいただくのも嬉しいんですけれども、そこでいろんな、ご説明をするとかっていうのはあんまりやってないので、ぜひ番組宛てのメールをお送りください。もちろんね、ツイッターで宣伝してもらったりとかですね、よかったよって言ってもらうのは、とても嬉しいのは嬉しいです。
嬉しいです。
はい。ということで、メールの宛先は、rika@0438.jp、rika@0438.jp です。また、メールの方はですね、私たちの、ウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のウェブサイトからもお送りいただけます。そのサイトに行っていただいてですね、そんな理科の時間のアイコンがありますので、そこをクリックしていただくと、番組のエピソード一覧のが出る画面になるので、その右側に、メールを送れるフォームがありますので、そこを使ってください。あとですね、そのウェブサイトでは、そんなプロジェクトでやっている、他の番組、そんなことないっしょ、そんな雑貨店、そんなビーズの時間の、配信もお聞きいただけますし、過去にやっていた番組の過去回とかも聞けますので、そちらにも遊びに来てください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あとですね、ブログというのもやっておりまして、メンバーの一人、ゆうなさんが毎週一回、だんだんこう、長編になりつつあるんですけれども、
はい。
日々起こったことや、こんな番組ありますよっていう紹介をしてくれていますので、そちらも読んでみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、番組は、YouTube での配信、また番組情報を Twitter でも発信しておりますので、そんないプロジェクト、または SONNAIP プロジェクトの P ですね、で検索していただけると見つかると思います。ということで、そんない理科の時間第224回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と、
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。